ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
ナオミです。
ユイチです。
Peter here. Lower Intermediate Series Season 4 Lesson 1 Giving and Receiving in Japanese.
新しいシーズンですね。
はい、そうですね。
このシーズンもユイチさん、ピーターさん、そして私、ナオミの3人でレッスンをしていきたいと思います。
This series will be hosted by ユイチ、ナオミ and me, Peter. よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、ピーターさん、自己紹介もう一度お願いします。
え、なんで？
いや、お断りします。
え、今日は新しいシーズンなのでぜひお願いします。
丁重にお断りします。
じゃあ断られてしまったようなので、ゆういちさん、今日は何の勉強するんでしょうか？
今日はあげる、もらう、くれる、3つの言葉を勉強します。
In this lesson, you'll learn the usage of three verbs: あげる to give, もらう to receive, くれる to give to the speaker.
では今日の会話について教えてください。
今日はケイスケと夏子が学校で話しています。二人は高校生です。
The conversation is between ケイスケ and 夏子. They're high school students.
放課後のようですね。放課後は after school です。学校の後のお話です。
It seems like ケイスケ just finished the lesson. Since they're friends, they'll speak.
カジュアルな日本語です。それでは聞いてみましょう。
さあ、帰るか。今年も誰もチョコレートくれなかった、はあ、俺は16年連続バレンタインデーのチョコレートをもらうことができなかったのか。あれ？手紙だ。読んでみよう。ケイスケ君へ、今日の5時に体育館裏に来てください。夏子より。おお、俺に夏子ちゃんがチョコレートくれる。やった。こんにちは。
ケイスケ君、これ。
やったぞ。ついに人生初のチョコレートをもらうぞ。
このチョコレートをコウジ君にあげて。私、恥ずかしくてあげることができないの。
コウジね。あ、そう。わかった。今日届けるよ。
お願いね。ありがとう。
もう一度お願いします。今度はゆっくりお願いします。
さあ、帰るか。今年も誰もチョコレートをくれなかった。俺は16年連続バレンタインデーのチョコレートをもらうことができなかったのか。あれ？手紙だ。読んでみよう。ケイスケ君へ、今日の5時に体育館裏に来てください。夏子より。おお、俺に夏子ちゃんがチョコレートをくれる。やったー。こんにちは。
ケイスケくん、これ。
やったぞ。ついに人生初のチョコレートをもらうぞ。
このチョコレートをコウジ君にあげて。私、恥ずかしくてあげることができないの。
あ、コウジね。あ、そう。わかった。 今日届けるよ。
お願いね。ありがとう。
今度は英語が入ります。
さあ、帰るか。今年も誰もチョコレートくれなかった。
Time to go home. I didn't get any chocolate this year again.
俺は16年連続バレンタインデーのチョコレートをもらうことができなかったのか。
For 16 years in a row, I haven't received Valentine chocolates.
あれ?手紙だ。読んでみよう。ケースケ君へ。今日の5時に体育館裏に来てください。夏子より。
Huh? A letter. Let's see what it says. Dear Keisuke, meet me behind the school gym today at 5 p.m. from Natsuko.
おお、俺に夏子ちゃんがチョコレートくれる。やった
Wow! Natsuko-chan's going to give me chocolate. Yes!
こんにちは。
Hey!
Keisuke-kun, これ…
Keisuke-kun, here.
やったぞ。ついに人生初のチョコレートをもらうぞ。
Yes. Finally, my first Valentine chocolates ever.
このチョコレートをコージ君にあげて。私、恥ずかしくてあげることができないの。
Please give this chocolate to Koji. I'm too shy to do it.
コージね。あ、そう。わかった。今日届けるよ。
Koji. Ah, right. Got it. I'll get it to him today.
お願いね。ありがとう。
I appreciate it. Thanks.
ピーターさん、今日の会話、これ意味わかりました?ダイアログの中に、下駄箱を開けると手紙が落ちる。
So I think I understand. In the dialogue script it says, he opens the door to his shoebox and out falls a letter. But the shoebox isn't really a shoebox as in the way a native English speaker would know it, such as a box that the shoes come in. It's more like a little locker that you put your shoes in.
そうですね。
そうするとわかります。If that's the case, then I understand.
日本の学校は靴を履き替えるんですね。学校に入るときに靴を脱いで上履きという靴に履き替えます。まあスリッパみたいなものです。
So when students enter a school building, they have to change their shoes. So what are those slippers they change into called?
上履き。
学校の中が汚れないように上履きに変えます。
So they change shoes so that the school doesn't get dirty.
だってね、中学生とか高校生の靴汚いでしょ?
そうかもしれませんね。
So Naomi Sensei thinks that students who attend middle school and high school have dirty shoes.
まあ、全員じゃないですよ。
外で遊んだりとかしますからね。
そう、はい。で、その shoebox は下駄箱っていうふうに言われます。
下駄箱。下駄というのは昔の靴ではないですか?
あ、そうです。木のサンダルです。
So, geta are a type of shoes that were worn in Japan, kind of wooden sandals.
そうですね、wooden clog?
It's very interesting from a linguistic perspective that this word is still used because nowadays, nobody wears, well, every once in a while during festivals or something, someone will wear these old type of shoes, geta. Nowadays, it's more like sneakers, Nike. But we still have that word, geta bako.
Geta bako って言いますね。靴箱は言わないですね、普通はね。
そうですね。
So, quick question. Why did the letter fall from there?Do people usually exchange letters in geta bako?
ポスト、mailbox みたいに使われたりするんですよね。
あ、わかりました。So it's kind of like a locker in a school back in the States. So people put a little note in there or a message. なるほど。
中学校とか高校だと大体自分のロッカーはないんですよね、日本は。ゆういちさんはゲタ箱をポストみたいに使ったことはありますか?
いや、実はないですね。
So, Yuichi-san has never used this type of communication.
はい。だって汚いですもん。下駄箱。
ほら。汚いって言ってるじゃん。汚いんだよ、靴は。
はい。
だから上履きに履き替えるんです。
そうです。
On to today's vocabulary.
では、単語を見ていきましょう。
Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson.
まず最初の単語は、
親友。
Best friend.
あ、これは簡単な単語なのですが、ちょっと個人的に興味があってピックアップしました。親友って 何人くらいなんですかね。
あ、ピーターさん、アメリカ人にとって親友って何人くらいなんですか。
Well, for Americans, best friends, 一人しかいないですね。 Just one.
あ、本当？
しかし、You're my best friend という表現を何人に対して使ってもいいです。So, only one can be the best, but you can tell a bunch of people, You're my best friend, Naomi. Oh, Yichi, you're my best friend. でも、一緒に行ったら困ります。If you guys are together, そういう質問されて困ります。Like, and you ask me, who's my best friend? 日本だと、in the case of Japan?
大体2人とか、1人2人ぐらいですよね。
うん、1人じゃなくて大丈夫ですね。
5人とかっていうと多すぎますよね。
Five's a little too many, but about two or three?
1人、2人、3人。
2、3人ですね。
日本だと親友というのは特別な友達っていう感じですよね。
So, also in Japan, 親友、best friend is also very special. Special kind of friend. So, in the US, we have a kind of system. Acquaintance, friend, best friend.
日本だとどんな感じでしょうかね。
Acquaintance は知り合い。で、友達、friend、親しい友達、good friend or close friend、仲のいい友達のことは親友、best friend になります。
はい、わかりました。
仲のいい友達と親しい友達は、まあ大体同じ意味ですね。
次の単語をお願いします。
裏、
reverse side、back。
今日のダイアログには体育館裏に来てください。
Please come behind the school gym. Meet me behind the school gym.
体育館の裏ののがないですよね。The no from 体育館の裏 is dropped. これは友達同士のカジュアルな会話だからのが入ってないんですね。
So because they're speaking casual Japanese, they're friends, the no was dropped.
反対の言葉、the opposite word is 表。
Front.
これって性格を表すこともできますよね。
はい。
And you can use this for describing one's personalities.
裏のある人。
Two-faced person.
表裏がある人。
Same meaning.
裏がある人、裏のある人、表裏のある人、表裏がある人。どれでも大丈夫です。ね、ピーターさん。
そうですね。
You're my best friend! 例えばどんな風に使えます？
彼は表裏がある。信用できない。
He's a double dealer. I can't trust him.
そうだよね。みんなに親友、親友って言ってて、二人があったら困るんでしょ
う。そうですね。信用できないですね。
And isn't there a proverb related to this?
Oh, you mean, うまい話には裏がある。
There's always a catch to something good.
ピーター、これ好きそうですよね。I think you like it.
ちょっとよくわかんない。
あと、裏声なんていうのもありますよね。
Falsetto? ゆうちさん、お願いします。
はい。はい、じゃあ次行きましょう。
Okay, on to today's grammar point. Giving and receiving verbs, which are あげる、くれる、and もらう。Let's first take a look at the verbs for giving. They are, Naomi-sensei?
あげる and くれる。
Now, the verbs both translate as to give, but which one you use depends on the direction of the transaction. We're going to clear this up in just a second. In general,あげる means to give. For example, Natsuko is going to give Koji some chocolate.
Natsuko は Koji にチョコレートをあげる。
So in this sentence, the flow is going from Natsuko to Koji. So Natsuko is going to give Koji some chocolate. So the particle ni marks the direction or the person that it's going to. Whereas the verb kureru is used when a thing moves towards the speaker.
Natsuko は僕にチョコレートをくれる。
In this case, the thing is moving towards the speaker, boku. Now, inside the PDF, there's a very detailed explanation of the particle usage for giving and receiving verbs. This is the key to really understanding them. Okay, let's look at the usage of morau, to receive. The basic sentence structure is
人にものをもらう。
The person who gives the object is marked with に, and the object is marked with お. Can we have a sample sentence?
工事は夏子にチョコレートをもらう。
Koji is going to receive some chocolate from Natsuko. Naomi-sensei, this sentence is Koji is going to receive from Natsuko. Naomi-sensei, this sentence says the same thing as the previous sentence, it's just the verbs changed.
Natsuko wa Koji ni chokoreto wo ageru. Koji wa Natsuko ni chokoreto wo morau. Ah, so desu ne.
saying the same exact thing, it's just that the verbs are different. And when the verbs are different, the particles are going to be different. So let's just recap them side by side one more time. Let's go with to give, the verb to give. Natsuko will give chocolate to Koji.
Natsuko wa Koji ni chokoreto wo ageru.
So here, Natsuko was marked with wa and Koji was marked with ni, the direction it's going towards Koji. In the next sentence, we're going to use the verb morau to receive.
Koji wa Natsuko ni chokoreto wo morau.
Now, in this sentence, the person doing the giving is going to be marked with
ni.
So the sentence reads,
Koji wa Natsuko ni chokoreto wo morau.
Again, inside the PDF, very detailed explanation of this. Giving and receiving verbs are extremely important.
I think ageru and morau are not so difficult for English-speaking people, but the concept of kureru is a bit difficult.
Okay, now one last thing. Naomi-sensei, we have a question here that I think we want to ask Yuichi-sensei.
Ah, Yuichi-sensei, この前の誕生日に誰に何をもらいましたか?
What did you receive from somebody for your last birthday?
両親にデジカメをもらいました。
So you got a digital camera from your parents?
はい。
私はユイチにケーキをあげましたね。
ピーターにケーキをもらっていません。ピーターに図書カードをもらいました。
図書カードって何ですか?
Gift certificate for books?
あげていません。
私が図書カードを買いました。それでユイチさんにあげました。
ああ、思い出しました。I remember. そうですね。
そうそう。ピーターは日本にいませんでしたね。You weren't in Japan. 皆さんは誕生日に誰に何をもらいましたか?教えてください。
And one more thing before we go. A lot of people email and ask for the difference between wa and ga, and it's very, very difficult. But if you noticed, when we were doing the exchange, when Naomi jumped in, she said, 私が, and that's because the subject changed. So a lot of times, ga is used to indicate a change in the subject. The topic that we were discussing changed. So I thought that was very interesting.
はい、じゃあまた。
さあ、帰るか。今年も誰もチョコレートくれなかった。俺は16年連続バレンタインデーのチョコレートをもらうことができなかったのか。あれ?手紙だ。読んでみよう。ケイスケ君へ、今日の5時に体育館裏に来てください。夏子より。おお、俺に夏子ちゃんがチョコレートくれる。やった。こんにちは。
ケイスケ君、これ
やったぞ。ついに人生初のチョコレートもらうぞ。
このチョコレートをコウジ君にあげて。私恥ずかしくてあげることができないの。
コウジね。あ、そう、わかった。今日届けるよ。
お願いね。ありがとう。